キラスター両立ナビです。今週のお客様も株式会社デイリー東北新聞社広告局営業部次長熊谷克之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週伺いましたお話、お仕事の話、そして商工会議所青年部としても活動されていて、さらには、2歳半からシングルファーザーとして、娘さんを育ててらっしゃる、娘さんが14歳の中学校3年生、はい、年頃のお嬢さんということなんですけれども、今回はその、子育てをする上で仕事、それからさまざまな活動、家、その中で大変なこととか両立するために頑張ったこととかちょっと聞いていきたいと思うんですが、ズバリ、大変ではなかった、
変えた結果大変ではなくなったというか、
変えた結果、変えたというのはどんなところですか。
まずは仕事の仕方ですよね。
仕事の仕方、まず新聞の記者さんだったんですよね、今は広告局にいますけれども、そのあれですよね、記者っていうと、何ですか、24時間年中無休っていうイメージがあるんですけど。
そうですね、
やっぱりそういうところで、
ただシングルになったと、時間がないという時に、仕事の時間を削らなければならないという話になった時に、やっぱ自分のこれまでの仕事の仕方をですね、再点検すると、やっぱりうだうだ悩んでる時間が多いんですよね。
でも文章を練ったりってことになると、もしかすると必要な時間なんじゃないですか。
それは前向きなので、それはしっかりした時間なんですけど、それよりこうやりたくないなとか書きたくないなとか取材したくないなとかそういうふうにですね、後ろ向きに悩んでる時間がですね、一番長くて最ももったいないと。この時間をまずゼロにしてみようというところから始めて、であとは不安だから残るとかですね、不安だから待ってるとかですね、何か起こるかもしれないから待ってるとかですね。
それは結構他の職種とは違う部分ですよね。
そうですね、いわゆる抜かれてるかもしれないから、夜のニュースまでチェックしていくとかですね。
抜かれてるかもしれない、何ですか、それスピードですか。
いわゆる何でしょうね、別のネタ特ダネを、テレビに先に出されるとかですね。それが、いわゆる抜かれるっていうことなんですけど、
そういうのがあるかもしれないから、
夜9時のニュースまで残っていくとかですね、
会社に。
そうですね。
ということは、じゃあもう本当に時間関係なく、その離婚する前は残ってた。
そうでしたね、
じゃあその時間を減らすっていうことは、じゃあどんな感じになったんですか。
なので悩む時間をゼロにすることと、責任を全うすればそれでよしと、ダメだった時はごめんねっていう話ですかね
謝ると。
謝ればよしと、
何かあったら来るからと、
そういう
時呼んでくれ、
携帯あるから呼んでっていう話ですね。
便利ですよね、今ね。
今はもう便利なので。
そうですよね、
酒さえ飲まなきゃ別に来ればいいだけですから
いい時代になりましたけど、で、仕事面のそのリズムだとか、考え方を変えていって、そうすると、時間ある意味定時で帰れるような、
ただでも、いろんな担当があってですね、一つあったといえば、その夜遅くまで残る必要性が高い仕事よりも、朝、こっぱやく行く、そういう担当にしてくれという話はありましたね、しましたね。
時間帯をちょっと変えてほしい。
そうですね、具体的に言えば水産担当にしてくれと。
おー、早朝ですね。
はい、そうです。
でもそんな朝4時、5時みたいな、
そうですね、6時半過ぎには現場に行って、で夕方に帰るという仕事だったので。
じゃあお子さんを幼稚園だとか、それから小学校に上がったりするかもしれないですけど、
まずは朝一で実家によろしくと言って、で会社に行って、で、4時5時に帰って、夕飯を一緒に食べると。
大事ですよね。
そうですね、夕飯食って風呂入れて寝ることを、毎日やるっていうことが最初の目標にしましたかね。
そういうふうに時間をきちんと、計画立てて、無駄のないようにお願いもされてましたけれども、そうすると周りの皆さんも、サポートしてくれるかもしれませんし、あと見習いたいっていう感じで なんですが、私もいい感じで時間使いたいなっていう方とか現れませんでした？
あんまりないじゃないですかね。
それ
は。
まあそれもやっぱり自分の考え。
熊谷さん子育てして大変だなぐらいしか思われてないじゃないのかな。
なんかこれもじゃあ自分の考え方次第だから。
そうですね。まあただ、まあでも逆にその子育てをすることで、いろいろ仕事の幅は広がりましたし、まあ後輩へのなんだろう接し方とかですね、そういうのは随分変わったような気がします。
物の見方が確かに変わるかもしれませんね。
そうですね、
まあ、こういった形で仕事をして家庭があって商工会議所、ボランティアのような活動もあって、地域もあって、そうなるとこうバランスの取り方っていうんですか、何かに重きを置いちゃったりとか、そういう感じはどうでした？
今時期時期ですよね。
時期によって、
この週はこれとか、この週は、これとか、そういえば仕事忘れてたから頑張んなきゃみたいな
後についてき
て。そうですね、
じゃあその時によって、まあ、力を入れる場所が変わる。
そうですね、見極めは、やっぱりありますよね。
今お一人で娘さんを育ててて、で近くにはご実家があってサポートがある、おじいちゃん、おばあちゃんのサポートがあるということですけど、お食事とかはご自分で作ってたんですか？
作ってますね。
晩ご飯
もちろん、
あとお弁当、
はい、
作りました。
キャラ弁とか作りました。
本当
ですか？たまごっち弁当とか作りました。
あ、懐かしいですけど、本当ですか？
ですです。
やっぱりそれは女の子だから、そのあたりちゃんと可愛くやってあげようみたいに。
そうですね、まあ、頑張ってたのは幼稚園の頃ですけどね。今は
まあね、今逆にね、
今はとりあえず肉入れとけみたいなことはありますけど。
同じ世界ですからね、あら、そうなんですか。お食事もじゃあ作って。
そうですね。
そうなると洗濯とか掃除とかも、もちろん、あとそうですよ、あの娘さんっていうところですよね、どうですか、なんかこうお父さんと娘さん、何か不安になった部分とか、そういうところはないです？
不安になった、でも娘を育てて、女性というものがどういう生き物なのかが分かってだから俺ダメだったんだなっていうのはすごく学ばせてもらいましたね。
そうですか、まあ、なんか将来的なところを考えて、娘さんから学んでると。
そうですね、娘から女性を学んでますね。
なるほど、いいですね、参考になる方がいてね、いやでもあれですよね、地元に帰ってきてるからこそ、お友達とかにもいろいろ相談乗ってもらってるというような話もちょっと聞いたんですけど。
そうですね、地元で PTA をやると、小中の同級生が結構いてですね、もう会社の人間関係とかそういう社会の人間関係とは別の立場で、なんだクマってお前離婚したのかみたいな話なのでもう男も女も関係なくです、なんかもう聞いてもいないのに勝手にアドバイスしてくれて非常に楽しい仲間たちがいますね。
でもそういう方がいるからこそ、また、クラスメートだったらその女友達とか、男性もそうです、いろいろいるからこそ聞けたりとか、女の子を育てる上でもそこまで困ることはなかった。
そうですね、やっぱりサポート的なもの、それがサポートといえばサポートですし、一番大事なのは子供と信頼関係がしっかり保ててるかどうかなのかなと。
それは大きいですよね。そのためにはやはりそのお子さんのことを第一に考えました。
いやそうでもないっすよ。そんな24時間第一なんでさ、
考えてないです。いやでもそうですね、さっきのあの週ごとによってその一番重きを置くとこが変わるからっておっしゃってたから、じゃあそれもまた含めて、あの
ただ一つ、決めてたことはですね、決して、徹底的に向き合うというか、ことだけは努めてました。嘘はつかないとか、子供だからといってバカにしないとかですね、子供だから従っとけとか言うんじゃなく、もう2歳半の頃からもうこういう理由でっていう風に言ってましたね。
一人の人、個人として、
だからもうあれですよ、もう 3,4 歳の頃オセロ覚えてですね、でもう本気でやるわけですよ。
そうなんですか、手加減とかなしですか。
全くなしです。もう手加減はもうバカにすることなので、
かっこいい
な。完全にもう叩きのめしてたらですね、今はもうクラスでもうナンバーワンにするわけなんです。
素晴らしい。でもこれはじゃあ、まあ、一人親だからっていうことじゃなく、もう皆さんの子育てにあれですね、共通することというか大事なところなんでしょうね。
だってもうね、あいつら分かってますから。
子供は
実はもう全部分かってますから。
ずる賢い。まあ、
そうなんです。知らないふりしてるだけですからね。そうそうそう、もう本当に、
ね、じゃあ、まあ我々もそれに、まあ、しっかりと慣れてというか、まあ、考えながらいかなきゃいけないんですね。
まあ、尊重するというか、まあ、その年なりにしっかりと向き合うべきだし、説明するべきだと思うんですよね。
いや、子育てについても、まあ、一人で抱えている部分もありますから、まあ、深く考えることはでも多いですよね、きっと。
まあ、ダメなものはダメですからね。
消せらせられ
ない
ですね。
ダメな時はダメですしね。ただまあ、あれですね、その、まあ、向き合ってるので、うんうん、やっぱりこう、あの、仕事でイライラしてですね、頭叩いたりとかそういう時あるわけですよ。でその時はあの、やっぱりしっかり反省してですね、はい、あの、ごめんなさいと、あの、さっきはもうちょっとイラついて叩きましたと、反省してますと、許してくださいということはしっかり伝えてます。
素直が一番ですね。
そうですね、
はい、2週目も伺ってまいりました。
終わっていいの。
はい、株式会社デイリー東北新聞社広告局営業部次長熊谷克之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。